物見の塔研究用2025年9月号研究記事36。この記事は11月10日から16日の期間に研究します。長老たちを呼んでください。主題の聖句、その人は回収の長老たちを呼んでください。ヤコブ5章14節103番の歌、牧者という贈り物。ポイント。長老に助けてもらうことが大切なのはどうしてでしょうか。
一節の質問。エホバが羊を大切にしていることはどんなことからわかりますか。
エホバは牧者として羊をとても大切にしています。イエスの血によって羊を買い取り、その世話を長老たちに任せています。エホバは長老たちに羊を優しく扱ってほしいと思っています。長老はリーダーであるキリストに従い、羊を爽やかにしてエホバとの絆を壊すものから守ります。
二節の質問。エホバはどんな羊のことを特に気にかけていますか？
エホバにとってはどの羊も大切ですが、特に苦しんでいる羊のことを気にかけています。エホバは長老たちを通して助けの手を差し伸べます。エゼキエル34章15、16節にはこう書かれています。
主権者である主、エホバはこう宣言する。私は自ら自分の羊を養い横たわらせる。いなくなった羊を探し、はぐれた羊を連れ戻し、怪我をした羊に包帯をし、弱い羊を力づける。しかし、肥えた羊と強い羊を滅ぼし尽くす。私は彼らに処罰を食らわせる。
でもエホバは、必要な時には自分から助けを求めてほしいと願っています。エホバに祈るだけでなく、回収の牧者また教える人に相談してほしいと思っています。エフェソス4章11、12節。
3節の質問。私たちみんなが長老の役割について学ぶと良いのはどうしてですか？
この記事では、エホバが長老たちを通して、私たちがエホバとの強い友情を守れるよう、どんな風に助けてくれるかを考えます。次のようなポイントを取り上げます。どんな時、長老に助けを求めるべきか。どうしてそうするべきか。長老はどのように助けてくれるか。今のところ長老に助けてもらわなくても大丈夫そうだとしても、この記事を学ぶと、エホバと長老たちへの感謝が深まるはずです。そして、いつか問題を抱えた時に、この記事で学んだ通りにすれば、エホバとの絆と将来の希望を失わずにいられます。どんな時、長老たちを呼ぶべきか。
4節の質問。ヤコブ5章14から16、19、20節にある病気とは、エホバとの絆が弱くなった状態のことだと言えるのはどうしてですか？
ヤコブはどんな時に長老たちに助けを求めたらよいかについて、こう言っています。病気の人がいますか？その人は回収の長老たちを呼んでください。ヤコブ5章14から16節にはこう書かれています。
病気の人がいますか？その人は回収の長老たちを呼んでください。そして自分のために祈ってもらい、エホバの名によって油を塗ってもらってください。信仰の祈りは病気の人を良くし、エホバがその人を起き上がらせてくださいます。また、その人が罪を犯したのであれば許されます。ですから、互いに罪を告白し、互いのために祈ってください。そうすれば癒されます。正しい人の祈願には大きな力があります。
19、20節にはこうあります。
私の兄弟たち、皆さんの中の誰かが惑わされて真理から離れたものの、別の人に助けられて戻るとします。誤った道から戻るよう罪人を助ける人は、その罪人を死から救い、多くの罪を負うことになります。 そのことを覚えておいてください。
ここで言う病気とは、エホバとの絆が弱くなっている状態のことです。文脈からそれがわかります。例えば、医師ではなく長老を呼ぶようにと勧めています。癒されるためには、罪が許される必要があるとも言っています。普通、病気になると医師のところに行き、自分の症状を説明し、医師の指示通りにします。エホバとの絆が弱くなった時も、同じようなステップを踏まないといけません。長老のところに行き、自分の状況を話し、聖書を通して与えてくれるアドバイスの通りにします。
4節に関する写真。1、男性が肩の調子が悪いことを医師に説明している。2、外のベンチで兄弟が長老に相談している。キャプション。体の調子が悪いとき医師に見てもらうように、エホバとの絆が弱くなっているときは長老に相談する。5節の質問。エホバとの絆が弱くなっていないか、どのように確かめられますか？
ヤコブ5章にある通り、エホバとの絆が弱くなっていると感じるときは、いつでも長老に話してください。大切なのは、エホバとの友情に大きなひびが入る前に長老に相談することです。自分を正直に見つめましょう。聖書によると、私たちは、自分は大丈夫だと思い込んでしまう可能性があります。サルデスにもそうなってしまったクリスチャンがいました。そのことをイエスからはっきり指摘されました。では、エホバとの絆が弱くなっていないか、どうしたらチェックできるでしょうか。エホバの崇拝にどんな姿勢で取り組んでいるか、以前の自分と今の自分を比べてみることです。自分にこう問いかけてみましょう。以前と同じように聖書を楽しく勉強できているだろうか。集会を休みがちだったり、予習が行き当たりばったりになっていたりしないだろうか。伝道よりも遊ぶことの方に時間を使っているだろうか。以前よりお金や物のことをよく考えているだろうか。もし思い当たるところがあるとしたら、それはエホバとの絆が弱くなっていることのサインです。そのままにしておくと、ますます弱くなってしまいます。もし自分だけではどうしようもできなくなっていたり、エホバの基準に反することをしてしまったりしているなら、長老に助けてもらいましょう。
6節の質問。重大な罪を犯した人は何をする必要がありますか？
回収から除かれかねない重大な罪を犯してしまったなら、長老に話してください。そういう場合、自分一人でエホバとの絆を取り戻すことはできないからです。贖いによってエホバに許してもらうには、悔い改めたことを示す行動を取らなければいけません。使徒26章20節。その行動の一つが、長老に話すことです。
7節の質問。長老たちはどんな人のことも助けますか？
長老たちは、重大な罪を犯した人だけでなく、エホバとの絆が弱くなっている人のことも助けます。あなたは今、欲望に負けないように戦っていますか？エホバの証人になる前に、ドラッグを使っていたり、ポルノを見ていたり、不道徳な生活を送っていたりした人は特に大変でしょう。諦めそうになる時もあるかもしれませんが、一人で立ち向かわなければいけないわけではありません。話を聞いて、良いアドバイスをしてくれそうな長老に相談できます。きっと、欲望に負けないように頑張っていれば、エホバは喜んでくれると励ましてくれるはずです。自分の弱さにうんざりしてしまっているとしても、長老は、そうやって悩むこと自体、エホバとの友情を大切にしていて、誠実に弱さと向き合っている証拠だと言って安心させてくれるでしょう。
8節の質問。あらゆる問題について長老に相談すべきですか？
とはいえ、あらゆる問題を長老に相談しないといけないというわけではありません。例えば、カッとなってしまい、兄弟姉妹を傷つけることを言ってしまった場合はどうでしょうか？ そういう時は長老に相談するのではなく、イエスのアドバイスに従い、当事者同士で話し合って仲直りするようにしましょう。恩は、辛抱強さ、自制について調べ、そういうものを表せるように真剣に取り組みましょう。それでも問題が解決しないときは、もちろん長老に相談できます。フィリピのクリスチャンへの手紙の中で、パウロはある兄弟に、ユーオデアとスントケが仲直りできるよう助けてほしいと依頼しました。現代でもそうやって助けてくれる長老が会衆にいます。どうして長老たちを呼ぶべきか。
9節の質問。気が引けるとしても長老を呼ぶべきなのはどうしてですか？
重大な罪を犯した時や弱さに負けそうだと感じる時、長老に助けてもらうには信仰と勇気がいります。気が引けるとしても長老に助けを求めてください。どうしてでしょうか？エホバがそう勧めているからです。エホバは長老たちを通して、私たちがエホバとの友情を守れるよう助けてくれます。それで長老たちに話すなら、エホバを信頼し、エホバに従っていることになります。倒れてしまいそうな時は、エホバに支えてもらいましょう。たとえ罪を犯してしまったとしても、告白して悪い行いをやめれば、エホバから許してもらえます。格言28章13節にはこう書かれています。
自分の違反を隠す人は成功しないが、それを告白して捨てる人は憐れみを示される。
10節の質問。罪を隠そうとするとどうなってしまいますか？
助けを求めて長老に話せば、エホバとの友情を守れますが、罪を隠してしまうと問題が大きくなってしまいます。ダビデは罪を隠そうとしてしまいました。そのせいで、エホバとの友情がダメージを受け、身も心もボロボロになりました。病気や怪我と同じように、エホバとの友情にできた傷も、手当てをしないと悪くなる一方です。エホバはそのことを知っています。それで私たちに、傷を癒すために長老に話すよう勧めています。そうやって、物事を正し、エホバとの友情を取り戻してほしい、と願っています。イザヤ1章5、6、18節。
11節の質問。重大な罪を隠そうとすると、他の人にもどんな影響がありますか？
重大な罪を隠そうとすると、他の人にも良くない影響があります。回収に聖なる力が流れにくくなり、そのせいで、兄弟姉妹同士の関係がギクシャクしてしまうこともあります。もし、回収の誰かが重大な罪を犯したことを知ったなら、長老に話すようその人に勧めましょう。
客中、もし本人がなかなか長老に話そうとしないなら、私たちは自分が知っていることを長老に話します。エホバを一番に愛しているからです。
他の人の罪を隠そうとすると、自分も罪を負うことになります。私たちはエホバを心から愛しているので、本当のことを長老に話したいと思います。そうすれば、回収の清い状態を守れます。罪を犯した人がエホバとの友情を取り戻せるよう助けていることにもなります。長老たちはどのように助けてくれるか。
12節の質問。長老はエホバとの絆が弱くなっている人をどのように助けますか？
長老たちにはエホバとの絆が弱くなっている人たちを支える責任があります。仮にあなたが間違いを犯してしまったとします。そういう時、長老たちは上手に質問して、あなたの深いところにある考えや気持ちを組み上げようとします。格言20章5節。長老たちはありのままの気持ちを聞きたいと思っています。それで、育った文化や性格や後ろめたさのせいで難しいとしても、心を開いて話してください。そうすれば、長老たちに協力していることになります。言葉が過ぎてしまうことを心配しなくても大丈夫です。 ヨブ6章3節。長老たちはすぐに結論を出したりせず、まずは話をじっくり聞いてアドバイスする前に全体像をつかもうとします。時間をかけて助けることの大切さをよくわかっているので、難しい問題の場合、ただ一度の話し合いで全てが解決するなどとは思っていません。
13節の質問。長老たちが祈ったり聖書に基づいて教えたりしてくれることにはどんな効果がありますか？
長老たちは罪悪感に苦しむあなたに追い打ちをかけようとしたりはしません。逆にあなたに安心してほしいと思ってあなたのために祈ってくれます。祈ってもらうことにはあなたが思っている以上に大きな力があります。また長老たちはエホバの名によって油を塗ってくれます。ヤコブ5章14から16節。油とは聖書の真理のことです。長老たちは聖書を上手に使って痛みを和らげ、安心させ、エホバとの絆を取り戻せるように助けてくれます。そのように聖書から教えてもらうと、正しいことをし続けようという気持ちになります。長老たちを通して、これが道である、この道を歩みなさいというエホバの声を聞くことができます。イザヤ30章21節。
13から14節に関する写真。1、先ほどの医師が男性の肩を診察している。壁には男性の肩のレントゲン写真がある。2、先ほどの長老と別の長老が兄弟の家を訪ね、聖書を使って元気づけている。兄弟は嬉しそうに話を聞いている。キャプション。長老は聖書を使って痛みを和らげ、安心させてくれる。14節の質問。ガラテア6章1節によると、長老は道を踏み外した人をどんな風に助けますか？
ガラテア6章1節にはこう書かれています。
兄弟たち。誰かが道を踏み外したなら、たとえ気づかずにそうした場合でも、クリスチャンとして十分に資格がある皆さんは、その人を優しく正すことに努めてください。そして、自分も誘惑されることがないように注意してください。
道を踏み外すとは、判断ミスを指すこともあれば、神の律法の重大な違反を指すこともあります。それで、道を踏み外したクリスチャンは、エホバの基準に沿って歩めていません。長老たちは愛の気持ちから、その人を優しく正すことに努めます。ここで、正すと訳されているギリシャ語は、後遺症が残らないように、骨を正しい位置に戻す医療処置を指して使われることもあります。腕のいい医師が骨継ぎをするときに痛みを感じさせないようにするのと同じように、長老たちもエホバとの絆が弱くなっている人を正すとき、痛みが少なくて済むように心がけます。聖書によると、長老たちは自分も誘惑されることがないように注意していなければいけません。長老は誰かを正すとき、自分自身も完璧ではなくて間違いをしてしまうということを忘れないようにします。それで、人を見下したり、厳しい態度を取ったりするのではなく、思いやり深く相手に寄り添います。
15節の質問。問題を抱えるとき何ができますか？
長老たちは信頼できる人たちです。エホバからよくトレーニングされています。それで、秘密を守り、いつも自分の考えではなく聖書からアドバイスし、大変な思いをしている仲間を支え続けることができます。長老たちの性格もこれまでの経験もいろいろですが、どの長老にでも相談できます。とはいえ、自分が聞きたいことを言ってくれる長老が見つかるまで、次々と聞いて回るというのはよくありません。もしそうしてしまうと、聖書の健全な教えではなく、耳をくすぐるような話を聞きたがっていることになります。テモテ第二4章3節。もしかすると長老は別の長老にも相談したかどうか、もし相談したならどんなアドバイスをくれたか尋ねるかもしれません。 別の長老にアドバイスを求めるよう言われることもあるでしょう。その長老が自分の立ち位置をわきまえているからです。一人一人の責任。
16節の質問。私たちにはどんな責任がありますか？
長老たちは神の羊の様子を見守っていますが、何をするべきか指示したりはしません。私たち一人一人にはエホバへの愛の気持ちからエホバに喜ばれる生き方をする責任があります。何を言うときも何をするときもエホバのことを考えます。エホバに助けてもらえばそういう生き方を続けていけます。長老たちはあれこれ細かく指示するのではなく、聖書に書かれている神の考えに合わせられるように助けてくれます。長老たちが聖書から教えてくれたことについてよく考えて実行するなら、識別力が鍛えられ、良い判断ができるようになっていきます。ヘブライ5章14節。
17節の質問。エホバは私たちにどうしてほしいと思っていますか？
エホバの羊でいられるのは素晴らしいことです。エホバは私たちのために立派な羊飼いイエスを与えてくれました。イエスは贖いとなり、私たちが永遠に生きる道を開いてくれました。ヨハネ10章11節。エホバは長老たちも与えてくれました。私の心にかなった牧者たちを与え、彼らは知識と洞察力を持ってあなたたちを養うと約束していた通りです。エレミア3章15節。エホバとの絆が弱くなっていると感じるときは、遠慮なく長老たちを呼んで助けてもらってください。長老たちがエホバからの素晴らしい贈り物だと実感できるはずです。何を学びましたか？どんなとき長老たちを呼ぶべきですか？どうして長老に助けを求めるべきですか？長老はどのように助けてくれますか？31番の歌、神と共に歩む。記事の終わり。